はようございます、今日は世の中はお盆の真っ最中ですけれども、昨日あの和井さんところの家庭集会にできまして、まあお盆でしたけどもね、まあ大丈夫ですということで行ってきまして、昨日あの天国について話したんですよ。天国にあるものないものということでこう話してきた時に、あのおばあさまがとても喜ばれて、やっぱり天国の話は また聞きたいということで、また今度しましょうねって話をしてたんですけど、クリスチャンというのはどこに行くか、私たちは将来どこに行くかっていうのは聖書ではっきりと書いているわけですね。で、そういうところに大きな希望を持てるっていうことは、特に今こういうお盆の時期に仏教というものがすごく世の中、まあ、そういうことでそういうふうにやってますけども、クリスチャンというのは本当にこう希望を持って歩めるものだ、喜びを持って歩めるものだということを本当に感謝をいたしました。では一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。私たち一人一人の心をどうぞ主が導いてくださって、御言葉を通して私たちをどうぞ養ってくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手に追い出してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はですね、このレカブ人というのが出てきます。35章ですね。今日の35章でここにですね、急にこの、レカブ人という人たちが出てきます。で、この人たちって一体どういう人たちなのかですね、エレミア書でもここだけなんですね。でしかもこう急にここに出てくるもんですから、この人たち一体何なんだっていうあります。で、じゃあちょっといただきます。レカブ人についてちょっとまとめました。ルーツはですね、モーセの舅の、あのイテロ、モーセの奥さんのお父さんですね。で、この人はミディアン人です。ユダヤ人ではありません。イスラエルの人ではありません。ミディアン人です。で、イスラエルがですね、出エジプトをした後、アラノを旅しますね。その時に案内を頼まれるんです。イテロの息子がですね、イテロの息子が案内を頼まれます。それからですね、イスラエルと行動を共にするようになりました。で、聖書ではですね、よくケニ人という名前で出てきます。ケニ人ですね。で、この人たちは遊牧民です。で、このエレミア書にはですね、このレカブ人の人たちが酒を飲んではいけない、土地を持ってはいけない、所有してはいけないというのをですね、6節に、レカブの子ヨナダブが私たちに命じてという言葉があります。レカブの子ヨナダブ、このレカブの子ヨナダブっていうのがどこに出てくるかというと、第二列王記の10章に出てくるんですけれども、この時ですね、ですね、あのこれ皆さん持ってる方もいらっしゃると思いますけれども、北イスラエル南ユダの王のところです。で、ここに北イスラエルですね、ここにエフという人がいます。で、その前にアハブという王様います。このアハブという王様は、奥さんがイゼベルといってとても悪い王様で、エリアと、預言者のエリアと対決した人です。このアハブという王様、悪い王様ですね。そしてアハズやヨラムとこう続くんですけども、 この家系を滅ぼすのがエフです。でこのエフという人は神様からですね、エリアから命じられて、この家系、あのアハブという本当に悪い王様の家系をですね、滅ぼすんですね、エフという人は。でその時に一緒にですね、その宗教改革に加わっていくのがヨナダブという人です。デカブ人ヨナダブ、ヨナダブという人がですね、このエフと一緒にこの悪い家系を滅ぼしていくんです。でそれがここにあります。レカブの子ヨナダブが北イスラエルの宗教改革に参加します。でこのヨナダブが命令を与えるんですね。でどういう命令を与えるかというと、ブドウ酒を飲まない、家を建てない、畑を持たないという命令を与えるんです。これある意味ですね、このエレミア書の35章の7節にですね、7節に、あなた方は家を建てたり種をまいたりブドウ畑を作ったりまた所有したりしてはならない、あなた方が起立している地の表に末永く生きるために一生天幕に住めと言うんですね。まあ、ここにですね、起立している地の表に末永く生きるためにブドウ酒は飲まない、そして家を建てない、種をまいたりブドウ畑を作ったりまた所有してはならないということを命じていくわけです。でなぜそういうふうなことをこの人が、ヨナダブという人が自分の子供たちに言ったのかですね。酒を飲まない、所有しないってことですね。で目的が地の表に末永く生きるためだとあります。ある意味人生訓ですよね。酒を飲まない、まあ、当時はブドウ酒ですけどね、ブドウ酒を飲まない、物を所有しない、まあ、私たちにとっても信仰生活を守るために、まあ、必要なこととは言わないんですけれども、気をつけなければいけないこととしてこういうことはあると思うんですよ。お酒を飲まない、聖書では言ってるのは酔ってはならないとありますね。ただブドウ酒というのは聖書にいくつもこう出てきます。ただですね、お酒というのは、イザヤ書にですね、今のエレミア書の一つ前のイザヤ書というありますけども、28章にですね、イザヤ書の28章の、1節から1208ページですね、1208ページにありますイザヤ書の28章、聖書は酒っていうことをどう見ているかというとですね、イザヤ書の28章の1節から1208ページです。災いだ、エフライムの酔いどれが誇りとする冠、その麗しい飾りのしぼんでゆく花、これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にある。見よ、主のもとには激しく力強いものがある。それは突き刺さり荒れ狂う氷の嵐のようだ、激しい勢いで押し流す豪雨のようだ。主は御手をもってこれを地に下される。エフライムの酔いどれが誇りとする冠は足の下に踏みにじられる。肥えた谷の頂にあって、これを麗しく飾る花もしぼみ、夏前の初鳴りのイチジクの実のようになる。誰かがそれを見つけるとすぐに手を取り飲み込んでしまう。その日万軍の主は民の残りの者には輝かしい冠、栄えの飾り輪となり、裁きの座につく者には裁きの霊となり、攻撃してくる者を城門で追い返す者には力となられる。しかしこれらの者もブドウ酒でよろめき、強い酒でふらつく。祭司も預言者も強い酒でよろめき、ブドウ酒で混乱し強い酒でふらつく。幻を見ながらよろめき、裁きを下すときよろける。 どの食卓も吐いたものであふれ余すところもない。特にこの7節からのお酒というものがですね、どれだけ祭司も預言者もよろめかせるものか。お酒は確かに楽しみなんだと思うんですけども、非常に大きなですね誘惑があるということを言っています。ですからここでですね、このヨナダブがですね、使徒に対して注意をしていくためには、お酒はやめなさいと言ったんですね。お酒はやめなさい。それから所有物ですね、家を建てるな、そういう所有、自分がですね家とか畑とかそういうものを持つと、すごくそれに心が惹かれていくということです。で、そういう状態になるんだっていうふうに、それでレカブヤというレカ、ヨナダブという人は自分の子孫のレカブ人にお酒のこと、所有のこと、これらをですね注意しろ、そういうこと、酒を飲むな、そういう所有物は持つな、そうしないと心がお酒に酔いつぶれてしまったり、自分が何かを持ちたい、あれを持ちたいという所有物で心が乱されるということを言っているんですね。ただしこのエレミア書では、酒は飲むな、所有物を持つなということを言っているのではありません、ということを言っているのではありません。レカブ人という人たちがそういうことを守ってきたということがあります。まずですね、まずそういうことを守ってきたということがあります。で、エレミア書の35章に行きますけれども、レカブ人という人たちはそのようにですね、自分たちの先祖のヨナダブという人が言ったその言葉を守ってたんです。守ってたんですね。で、エレミアはそのレカブ人を連れて神殿に入ります。神殿に入ります。4節に、主の宮にあるイグダリアの子、神の人ハナンの子らの部屋に連れてきた。それは主長たちの部屋の隣にあり、入り口を守る者シャルムの子マーセヤの部屋の上であった。つまりですね、神殿の一室に連れてきます。で、そこは主長たちの部屋の隣にあるということで、多くの人がいるんですよ。多くの人がいるところに連れていくわけです。で、そこでレカブ人を連れてきて、お酒を飲みなさいって勧めたんです。お酒を飲みなさいって勧めたんです。周りの人たちは何をするんだろうと見てるわけですよ。不思議なことをするな、エレミアはと思って。レカブ人というのは酒は飲まないということを、そして家も持たないという、そういう人たちなんだとしていながら、エレミアがお酒を飲みなさいと勧めていくわけですね。そしたらレカブ人の人たちは、私たちは飲みません、6節でね、私たちはブドウ酒を飲みません、先祖の命令を、先祖がこういうふうに命令しているので、私たちはお酒は飲まないんですとはっきり言ってるわけですね。エレミアはレカブ人の人たちを誘惑しようとしたんではないんです。彼らが断るってこともはっきり知ってるわけです。ここでエレミアがレカブ人の人たちに言った言葉っていうのは、ユダヤ人とこのレカブ人を対比させよう、レカブ人はこういうふうに先祖の言うことをですねちゃんと聞いているのに、あなた方は何も聞いてないっていうことを言いたかったわけです、ね、その後のエレミアの言葉は、12節から読んでいきますと、するとエレミアに次のような主の言葉があった。イスラエルの神万軍の主はこう言う、言ってユダヤの人とエルサレムの住民に言え、あなた方は訓戒を受け入れて私の言葉に聞き従おうとしないのか。主の言葉、レカブの子ヨナダブが酒を飲むなとコラに命じた命令は守られた。彼らは先祖の命令に聞き従ったので今日まで飲んでいない。ところが私があなた方にたびたび語ってもあなた方は私に聞き従わなかった。私はあなた方に私のしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび使わして
さあそれぞれ悪の道から立ち返り、行いを改めよう。他の神々を慕ってそれに仕えてはならない。私があなた方と先祖たちに与えた土地に住め、と言った。それなのにあなた方は耳を傾けず私に聞かなかった。実にレカブの子ヨナダブの子らは先祖が命じた命令を守ってきたが、この民は私に聞かなかった。ここを言いたいわけですね。レカブの子ヨナダブは酒を飲むなとかですね、所有物を持つなと言ったらちゃんとそれを守ってきたのに、ユダの民は私が何人も預言者を送ったのに全然言うこと聞かなかったって言うんです。先ほどの、この、この地図は、この図わかります？北イスラエル、南ユダですね。それぞれ、この上があるんですけどね。サウルからダビデ、ソロモン、そしてその子供、こっちがヤロブアム、こっちがレハビアムというふうに国が2つに分かれるんですね。小さな国なんですよ、イスラエルというのは。でもその国がですね、2つに分かれてしまいます。北イスラエル、南ユダという2つに分かれてしまいます。で、ここの真ん中の人たちっていうのは預言者です。ここ預言者です。この人たちがですね、王様の歴史見ていくと、南ユダはですね、いい王様はたまに出ます。今、エレミア書でやっているのは、ここにヨシア。ヨシアという王様がとてもいい王様でした。ここにヒゼキアです。ヒゼキアという王様はすごくいい王様でした。でもヨシアの後はみんな悪い王様なんですね。で、特にこのマナセっていう王様がすっごい悪い王様なんですよ。で、預言者が出て神様を信じなさい、神様に帰りなさいっていうことをこの人たちがずっと言うんですけども、マナセというすごい悪い王様の時にいる預言者ってこれナホムという人がいます。でもこの人はね、どっちかというとアッスリアに対して預言している人なんですよ。アッスリアがこれから滅びるということを言っているんですね。で、マナセの時代にこのイザヤがちょっとこう入ってますけど、イザヤという預言者はマナセによって殺されたっていうふうに言われてます。マナセがこのイザヤを殺すんですね。しかも殺し方がすごいんですよ。首だけ土に埋めて首だけ出して、それをのこぎ木のノコギリで切っていくっていう、そういうふうにしてイザヤは殉教したと言われてます。ということはですね、マナセという非常に悪い王様の時代に預言者がいないんです。神の言葉が語られていないんですよ。本当に神様から離れていくと神の言葉が語られていないんですね。御言葉の飢饉です。御言葉が語られないということほど大きな悲劇はないんです。まさにそれがこの時代なんですね。でもあとはちゃんと預言者が出て神様に帰りなさいということを言います。北イスラエルで神様に従った王様は一人もいません。一人もいません。北イスラエルに王様いろいろ出てきますけども、一人も神様を信じていった王様はいません。みんな偶像崇拝です。南ユダには神様を信じる人もいます。でも多くは、やはり偶像崇拝するんですね。それでついにここで滅びていきます。どんなに預言者が出ても、北イスラエルは神様を信じて従う王様は出ないんです。エリアとか、すみません、エリア、エリシャ、ホセアとかですね、有名な預言者出ますけども、北イスラエルの預言者です。彼らは悔い改めないんです。人間の罪深さっていうのが本当にここに表れていると思います。今日日曜学校でちょっと王様クイズってやったんですけど、この王様の中で一人だけ女の王様がいるんです。
誰か分かりますか。
私よく見えない。アタルヤ、ここですね。アタルヤ、
女の王様です。すっごい悪い王様です。このアハブという非常に悪い王様の娘です。南ユダの王様と結婚して、他の人をみんな殺して自分が王になってバール信仰を入れようとした人、あら、ごめんなさい、した人ですね。ですからね、本当にこの今学んでいる、エリアっていうのは、あのエレミアっていうのはここにいますけども、この時代これだけの、まだこれ以上、これの他にも預言者が出てるんですね。そしてこの王様や民に、神様を信じなさい、神に帰りなさいと何度も何度も言うんですけども、彼らは帰らないんです。それで北イスラエルはついに、アッシリアという国によって滅ぼされます。南ユダはバビロンによって滅ぼされていきます。そういう運命をたどっていきます。神様はそれを嘆いてるんですね。このレカブ人っていうのは先祖の言うことを本当によく守ってきたんだ。ところがユダヤ人は神様の言うことを全然守ってきていないっていうんです。まあ、信仰がですね、続いていかないんです。長続きしないんです。その時にね、私たちはその言葉を聞いた時に、私たちはどうだろうかと思うんですよ。信仰が本当に、私たちは神様の前に自分の信仰をこれからも守っていくことがどんなに大切かと思うんですね。新約聖書の中に、コロサイ人への手紙っていうのがあるんです。でそこにですね、開けなくて大丈夫ですけども、そこにですね、コロサイ人の中に、デマスという人が出てくるんですね。でデマスという人は、コロサイの人ではなくて、パウロがこのコロサイというところの教会に手紙を書くんですけども、その時ですね、パウロと一緒にいる人たちが、よろしくって言ってますよっていうね。だから私たちが誰かさんに手紙書く時に、教会のこの人もあなたによろしくと言ってます、この人もよろしくと言ってますというような書き方でね、デマスさんもあなた方によろしくと言ってますよというんですよ。デマスさんもコロサイの教会の人たちによろしくと言ってますという挨拶を送るんですね。ということはデマスという人は今パウロと一緒にいて、共にしている、伝道を共にしているという人です。ところがですね、テモテの第2になりますと、このデマスはですね、今の世を愛し私を見捨ててテサロニキに行ってしまいましたっていう記事があるんですよ。このデマスという人がコロサイの手紙を書くときには、皆さんによろしくと言ってパウロと一緒に伝道して神様を信じている人なんですけども、テモテの第2っていうのはパウロがもう最後の手紙です。最後の手紙を書いた時には、このデマスという人は私を見捨ててテサロニケに行ってしまいましたって書いてあるんですよ。ですから一人の人の信仰というものがですね、続くというのは本当に難しいことなんだと思います。私たちが今信仰をこうやって守り続けているのは、ただイエス様の憐れみでしかないと思うんです。私たちは本当に信仰を守り通すっていうのはすごく難しいことです。黙示録をちょっと開けていただいていいですか。聖書の本当に一番最後のところです。黙示録の2章にエペソの教会というのが出てきます。2章の1節、492ページですね。新約聖書の492ページ、黙示録の2章の1節にエペソにある教会というのが出てきます。ちょうど今日日曜学校でパウロの伝道旅行、第3回伝道旅行でこのエペソをやったんですけども、エペソというところはパウロが伝道してですね、
たくさんの人が救われてきました。で、教会ができたんです。で、その教会にですね、パウロはどのように書いているかというと、ちょっと読んでいきますね。エペソにある教会の御使いに書き遅れ、右手に七つの星を握る方、七つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず人と自称しているが、実はそうでない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったけれども、あなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのかは思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの宿題をその場所から取り除く。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。エペソの教会というのは有名な教会です。聖書ではエペソという教会があったんですね。で、そこにパウロが伝道して教会を建てていきました。で、そのエペソはその後テモテが牧師として牧会してきました。で、エペソの教会に対してですね、イエス様はこう言ってるんです。特に4節に、あなたは初めの愛から離れてしまったと言ってます。あなたは初めの愛から離れてしまった。私たちは信仰を持った時、本当にこの喜びにあふれて、信仰を持った感激って言うんですかね、信仰を持つことができた、私は本当にこれでイエス様を信じることができた、教会の一員になることができた、これから主のために一生懸命頑張っていこうというふうにこう思うと思うんです。私も信仰を持ち立ての時は本当にたくさんの人に伝道しました。一人で駅前に立ってチラシを配ったりもしましたし、もちろん家族にも話しましたし、家族にも、家族みんな教会に呼んで、特典なんかにあったらもう喜んで呼んできました。そして、決心しないかなというふうにこう思いながら、で、何かあるたびに読んできました。で、高校の時に信仰を持ったので、高校の友達にも話をしました。で、いろんなこと言われたとしても、とにかく伝道しないといけないということで一生懸命伝道しました。でもね、月日というのは恐ろしいものだなと思います。何かこう諦めとかね、この人には話しても無理かなとかね、なんかいろんな経験をしていくと、最初の頃の感激っていうのが薄れてくるんですね。最初の愛から離れてしまう。皆さんそういう経験ないですか？最初の頃と同じように燃えているっていうことは素晴らしいことだと思います。じゃあなぜエペソの教会が初めの愛から離れてしまったんでしょうか？なぜエペソは初めの愛から離れてしまったんでしょうか？エペソ教会の問題っていうのは偽教師の問題なんですよ。偽教師が入り込んでくるんです。エペソの教会のすぐ近くにコロサイという教会がありました。で、コロサイ人への手紙っていうのを読んでいきますとね、そこにはですね、いろんな問題が出てきます。当時のですね、グノーシス主義という考えが入ってきたり、ユダヤ教式のね、儀式的なものが入ったり、天使を礼拝もしたりしてたんですね。そういう問題がコロサイの教会にありました。で、そのことが書いてあるのがコロサイ人への手紙なんです。それはすぐ近くにあったエペソの教会にもその影響はあったはずなんですね。そういう問題があったはずです。で、エペソの教会を牧会していたテモテもですね、テモテの手紙を読んでいきますと、そこにはいろんな問題が出てきます。偽教師の問題があります。で、彼らはですね、神話というか、系図ですね、そういうことに関心を持っていきます。 で彼らの議論というのはですね、もう本当にこう、真理から逆らっているんですね。でそれでいながら不道徳な生活をしているんです。でテモテはそういう人たちと常に戦わなければいけなかったんですよ。だからテモテの手紙の中にね、あなたは年が若いからと言ってっていうふうな言葉が出てきます。このいろんな人たちと戦っていくときに疲れるんですよ。テモテも本当に疲れているんだと思います。だからテモテの手紙にはね、あの胃を壊していって少量のブドウ酒も体にはいいもんだよっていうことも出てきます。でそうやってですね、教会の中に異端的な教えが入ってくると常にそれと戦わないといけないんですね。そうするとですね、あの人は異端じゃないんだろうかとかね、あの人はこういうふうに言ってるけども彼はこの教会を惑わしに来たんじゃないだろうか、常にそういう疑問が出てくるわけですよ。まあ、人を見たら泥棒と思いじゃないんですけどね、何かこう問題を持ってるんじゃないだろうか、この人はこの教会に来て何か問題を起こすんじゃないだろうかって常にこう考えていくと、愛するというよりもね、警戒してしまうわけですよ。そういうところから初めの愛から落ちてしまっていったんじゃないだろうかなというふうに思います。初めの愛から落ちてしまう問題があったということです。私たちも最初は本当にイエス様と従っていった時にいつか落ちてしまう、信仰が最初の愛から落ちてしまうことがあるわけです。でエレミアは、エレミアはですね、このレカブ人という人たちがこの命令をですね守り続けていくんですね。でさっき言ったレカブっていう人が出てくるのはここです。今エレミアが話しているのはここです、ね、この間200年から250年ぐらいの間守り続けているわけです。常に守り続けているわけです。先祖の言った言葉に忠実であろうとしているわけです。私たちは先祖の言葉に忠実であろうとしているわけではないわけです。神様の言葉に忠実であろうとしているわけです。でもその忠実さがいつか落ちてしまう時もあるわけです。じゃあどうすればいいんでしょう。どうすれば私たちは忠実であり続けることができるのかっていうことだと思います、ね、御心を求めることです。主と交わることです。いつも言ってますけどね、聖書を読み祈るっていうことはどういうことかというと神様の御心を知るということです。求めるということです。一番問題は私の思いを第一にするということではないんですね。神様の思いを第一にするということです。で今祈りの課題の中にやはり私たちはこの教会の中で後継者というのを祈っていかなければいけないと思っております、私の後に教会、この教会を守ってくれる人ですね。本当に大切な問題だと思います。誰が来るかで教会やっぱり変わってくると思います。そういう時に人気投票であの人がいいとかね、あの人だったら性格がいいからとかね、そういうことで選ぶと教会は大変なことになるんだと思います。神様の御心を求めるっていうのは後継者を選ぶ上で一番大切なものは何かっていうと、その人が本当に神様の御心であるかどうかということです。神様が本当にこの人を呼んでいるんだろうか。そのためにはその先生もそうですけども、教会も御言葉から教えられて、この御言葉からその確信を得ましたということが大切です。人柄がいいかとかですね、気に入ったからとか、そういうようなことは論外な話です。御心を求めていくということです。 じゃあ御心を求めるためにはどうすればいいんですかということですよね。神様の御心を知るためにはどうすればいいんでしょうか。交わることです。神様と、神様と常に交わることです。常に祈り、祈り心を持つこと、聖書を読むこと、主よこれは本当にあなたの御心ですかと求めることです。神様の御心っていうのはどこにあるんでしょうか、祈り求めていくことです。私たちはいろんな問題が出てきたときに、そのいろんな問題に対してどう私たちは対処していくか、自分の意見を持って、自分はこう考えるからこうなんだ、自分はこう考えているからこのことはこうしないといけないんだ、ではなくて、あなたの御心はどこにありますかと求めていくことだと思います。私たちは自分で自分の考えを言うのは簡単なんですね。私はこう思うんだ、もちろんそれは言っていいことなんですよ、言っていいことなんですけども、教会の一致って何か、教会の一致とは何かっていうと、やはり私たちは祈って教会の一致を求めます。でもこれだけの人数でも、ある問題に対して私はこっち、私はこっちってなるわけです。でそれに対してやはり私たちは祈ってですよ、本当に祈って、神様の御心ってどこにありますかと求めて、そこをやはり多数決で決めていきます。で多数決で本当にこれが私たちはこういうふうに決めましたといった時に、反対意見の人もそれが主の御心であるならば私もそれに従っていきますというのが教会の一致であってね。だから絶対に同じ意見になればいいじゃなくて、私はこう思う、私はこう思う、でそうやって思うことはすごく大切なんです。私はこう思うんだ、いや私はこう思うんだ、違う意見が出て当たり前であって、一人一人の意見は本当に大切にしていかなければいけないんだと思います。でも教会でこうしましょうと決まった時に、それが主の御心であるならば私も喜んでそれに従っていきますというのが本当の一致ですよね。私たちは神様の御心はどこにあるかっていうのを求めていかないと、自分の意見を押し出していくと、いつか初めの愛から落ちてしまうんだと思います。私の思いがどんどん落ちていくんだと思います。また私たちは神様によって変えられていきます。考えが変えられていきます。明らかに間違ってるなこの人っていうような意見もあります。でもそういう人たちがね、変えられていくんです。でそれはもちろんそこの人にこう何か言わなきゃいけない時もありますけど、やはり一番大切なのは祈りです。あの人、主をあなたが教えてください、あの人をどうか主を導いてくださいという祈りがあって、本当に人は変えられていきます。私たちは初めの神様を信じた時の愛から、それを守り通していくその主の愛から落ちないように、私たちは祈っていかないといけないんだと思います。でもそのためには、神様と本当によく交わってこそ神様の愛、御心を知っていくことだと思います。ぜひそのように私たちも主の御心を求めていくものでありたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も、御言葉を与えてくださりありがとうございます。レカブ人は先祖の言った言葉を忠実に守りました。しかしユダヤ人は神様の言ったことを全く耳を貸そうともしませんでした。神様はこのレカブ人を通して、神様の言った言葉に忠実でありなさいと教えてきます。私たちも信仰を神様によって忠実でありたいと思います。しかしそこから外れるところも時もあります。しかし主がどうぞそのような私たちの心を変えてくださり、どうぞまた本当に主の前に忠実であり続けることができるように私たちの信仰をお守りください。この時を感謝してイエス様のお名前としてお祈りいたします。アーメン。